皆さんこんにちは。土のどこでもライブ記念すべきエピソード50回目、わーで、喜んでるのは個人的に私だけかもしれないんですけれども、前回1週間前、8月30日に久しぶりに土のどこでもライブをアップしたんですけれども、あっという間にもう1週間ってすっごいやっぱ早いですね。なんか全然もうポッドキャストお休みしてると全然その意識しないで、とっくになんかもう1週間どころか1年ぐらい経てたりとかするんだけど、こうやってアップするっていう意識を向けてみると、やっぱ1週間ってすごい早い。このペース、やっぱりあれ、この間ポッドキャストアップしたよな、なんかまたちょっと喋りたいけどちょっと感覚近すぎるかなと思っても、なんかもう1週間経ってますもんね。まあ、初期のそもそものこのポッドキャストの目標は1週間に1回ずつ配信する予定だったので、これいつからやってたんだっけ、私ポッドキャストって、もう数年やってて今50回目ってことは相当上げてないってことなんだよね。そんな感じで自分にこう上げようと、ポッドキャストをできるだけたくさん配信しようと言い聞かせつつ始まりました50回目。で、最近は今ね、ちょっと今夜なので収録してるのが、で、私ちょっとあまり声を出せない、大声でね、さすが夜中だと声を出せないような環境にいるので、結構もう喋りだけ、歌っていうよりも喋りだけのポッドキャストになってしまうと思うんですけれども、30分をめどにお話ししていきたいと思います。で、今日お話ししたいのは最近ハマっていることと、あとは前回のポッドキャストでお話しした、アップルネタもそうなんだけど、あとリリースするシングルについて、で、それに伴う音楽活動をやる上での資金繰りについてなどなど、お話ししたいと思います。で、最初のネタ、最近ハマっているもので、これですね、私5年ぶりに自分の中でブームが来まして、で、皆さん今このポッドキャスト聞いてらっしゃる方の中には、ちょっとメガネを愛用されてる方も多いと思うんですけれども、それかコンタクト派ですかね、メガネが必要な方、視力があまりよろしくない方で、ほとんどの方は両方持ってると思うんですよ。家ではメガネをかけて、で、外ではコンタクトで、私もずっとそのペースで来たんだけれども、コンタクトってやっぱりずっと使ってると目がどんどんドライアイっていうか、ちょっと乾燥しがちになってきて、で、昔ね、私眼科 の方にも言われたのが、すごい今でもこう覚えてるのが、目はね一つしかないんだから取り返しというか交換が効かないというふうに言われまして、なので大事にしなさいということだったんですよ。で、やっぱりコンタクトをずっと使い続けてると目がどんどんこう乾いてきたりとか、ダメージを受けやすくなってくるので、そのメガネの時間を長くしましょうというふうに言われたんですね。で、確かにそれはそうで、コンタクトでちょっと傷ついてもメガネしばらく使ってるとこう癒されたりって、癒されたりというか違う言い方だな、その傷が復活したりとかするじゃないですか。だからやっぱり自分も、で、コンタクトって私2ウィークス、なんか2週間ごとに使ってて、ワンデーも使ってたんだけど、結局お金かかるじゃないですか、毎回で、2ウィークスとか1デーじゃなくて、本当にもうずっと使えるのを前使ってたんだけど、私なくしちゃったりとか割っちゃったりとかしてたので、で、それを思うとやっぱりメガネを使った方が効率もいいしお金もかからないなと思って、で、メガネの時間を結構増やしてきたんですよ。だけど、なんか あの2015年に一度ね、その自分の中ですんごいメガネにはまった時期があったんだけども、その5年後今もうすんごいメガネめちゃめちゃ欲しくなって、で今ねそれこそちょうどこのポッドキャスト聞いてくださってるリスナーの方の中に、あのメガネを愛用ご愛用されてる方がいらっしゃって、でなんかカナダで通販でメガネを買ったって。で私もちょうど今カナダのお店ではないんだけど、アメリカのお店で通販でメガネを買ってみたんですよ。で日本だとやっぱりゾフだとかジーンズとかね、すぐ気楽に買えて品質も高いメガネが売ってたりとかするんだけれども、でこっちだとずっとなんかそういうのあるのかなとか、なんか実際あったとしても信頼できんのかなとか思ってて、でやっぱり普通の街のメガネ屋さん行くと、まあ、視力検査もやんなきゃいけないんで、視力検査がまた100ドルとかするんですよ、カナダでやると。で結構その目と歯にはね、保険が効かなくて、カナダって、まあ、それと任意で別に入ってれば、まあ、効くっちゃ効くんだけど通常効かなくって、なので結構お高いんですよ。でずっとメガネ買うの我慢してたんですけれども、私ね実を言うとっていうか、暴露してしまうと、すごい、人格疑われそうなんだけどね、怒るとね、メガネから放り投げるたちで、すんごい、もうなんだろう、そんな滅多にね、ぶち切れることっていうのはないんだけれども、やっぱり海外生活とかしてると、まあ、いろんな、予想もつかない出来事に出くわしたりとかした時に、やっぱり私こうカーってムカつくってイラーってきた時に、メガネかけてるとするじゃないですか。そうするとメガネを放り投げる癖があって、バーってガシャーンって、でそんなね、なんかメガネ放り投げたところでそんなに何か壊れることってあんまないんだけど、カナダに来て1個メガネそれで壊しまして、すんごい気に入ってたメガネで、やっぱりそうやって放り投げていくうちに若干こう足りなくなっていくっていうんですか、もうこんなことこの場でお話ししていいのかわからないですけどね、本当にそう、すごい怒るとメガネを放り投げる癖があって、でまあでも一本壊れて使えなくなって、でもう一本は直したんですよ。で、そろそろなんかその軽いメガネ、その壊れたメガネがすごく軽いフレームでめちゃめちゃ使いやすいメガネだったので、やっぱりそれを一本欲しいなと思って、でネットで調べるうちにいろんな、なんだろう、通販の会社を見つけまして、でアメリカだったので届くのがね結構時間かかったんですよ。で1個の会社は結構早く来たんですよね。送料もある程度19ドルぐらいかかったから。でももう一つの会社は送料が6ドルぐらいかな、で1ヶ月かかりましたね。で実はまだ3社目にまだ頼んでいて、で4社目にもまた新しいの頼みそうになってて、いやすんごいなんか最近やばくて、そのカメラじゃないや、カメラもそうだったんだけど、メガネブームが自分の中で、でまたメガネ好きな方はちょっとレビューしていきたいと思うんだけれども、まあ、今ポッドキャストということで実際の商品何買ったよっていうのは今見せることができないので、ブログの方にアップしたいと思います。でアメリカの通販で買ったんだけど、結構やっぱりゾフとかジーンズみたいに安いのがあって、で逆にもっとね安かったりするんですよ。で結構見てるとやっぱり今ちょっとカラーレンズ、薄いカラーレンズすごく着てるっていうか、何年か前からすごい流行って着てるじゃないですか。であまり濃いサングラスじゃなくてピンクだったりとか あのパープルだったりとか、ちょっとなんかファッション感覚で使えるカラーレンズっていうのもすごい種類もあるし、やっぱり見てるとどんどんどんどん欲しくなって、しかもなんか1本買うともう1本ただとかさ、なんかそういうのも結構あったりするんですよ。でそういう風なセールを狙って、最近ねちょっとメガネの、なんだろうな、メガネフィーバーが自分の中で来てるんだけど、でもやっぱりね、メガネってその顔の一部になるから、ちょっと一本こう新しく買うだけで全然変わるじゃないですか、雰囲気とかもなんか全然。なのでやっぱりね、あのハマる。で YouTube とかってレビューとか、そのいろんなね、あのアメリカの通販会社のレビューとか見てると、なんかやっぱりみんなね結構買ってんですよね。まあ YouTube 載せる人が買ってるだけかもしれないけど、で私が今日たまたま見たあのレビューも、どこに住んでる女の子なんだか分かんないけど、分かんない、アメリカなのかな、なんか41本持ってるって、すごくないですか。でもまあそんな高い、あの彼女は昔はその300ドルとかそのぐらいの、あのメガネを買ってたんだけど、やっぱりその通販を見つけてからは安いメガネ、結構ね50ドルとかそれか40ドルとか、あのカナダドル、まあそのメガネにもよるんだけどね、普通にあのクリアなと月のレンズだと、あのフレームと合わせて、40ドルで買えたりするんですよ。40ドルしたら今カナダドル1ドル82、3円ぐらいでしょ、結構安いですよね。でまあ、 あのサングラスにしたりとか、いろいろその機能を入れるともっとかかるんだけど、それでも結構ねお安く買えるので、まあ、41本はすごいなって思うんだけど、でもいや、この勢いでいったらその気持ちはわからなくはないと思って、まあまだそんなに全然買ってないけどね。また本数などもあの買い終わったところで、届いたところでブログにアップしてレビューしたいと思います。ということで、最近メガネにハマっているというあの最初のトピックでした。でですね、あの2つ目のトピックは、あ、先にそのアップルの話、前回その、まあ、iPad Pro、まあ、2017年のちょっと古いバージョンなんだけど、それをまあ落としてしまって不覚にも、で画面が割れたっていう話をしたんだけどね。でまあ、使えてはいるので、あの今ももうマスキングテープもめちゃめちゃ、あの破片が飛び散らないように周りに貼って使ってるんですよ。でもやっぱりあのアップルペンシルでこう画面にこう書いてると、破片のところがやっぱ、なんて言うんだろう、あの液晶画面でこう触ると色変わるのあるじゃないですか、こう押したところだけこう液晶がちょっとなんかね、あの暗くなる現象っていうんですか、それがなんと iPad で今起こってて、で iPad のプロってそのスクリーンと、なんだろうな、その スクリーンがすごいこう密接してるっていう話、なんかその なんて言うんですか、中のこの見えるよくうまく言えないけど、スクリーンが結構薄いので、もうちょっとこう書くとね、やっぱり、うん、ひび入ったところがやっぱ影響あって、すごいやっぱ前回も言ったけどテンション落ちるんですよね。でまあアップルの噂によると、9月8日今この収録してる時点でカナダ時間で9月8日のもう11時夜の11時になるとこなんだけど、その今日の午前中にアップルから iPad Air 4とかがね、あの発表されるっていう噂があったんだけど、それは噂止まりでしたね。でどうやら15日に、来週の火曜日にアップルからプレスリリースがあるらしいので、その時に発表なのかなと思って楽しみにしてます。まあこのねメガネばっかり買ってる状況なので、その iPad までね手が出るかは分かりませんが、あの、まあ、iPad よりもその Mac の方、 MacBook Pro の方が、前回も話したように結構遅くて大変な作業がね、すごいはかどらない状態になってるので、この 新製品の発売を機に何かかにかアップグレードしたいなっていうふうに目論んでおります。で、三つ目のトピック、あ、なんかアップルの話もう全然あっという間に終わっちゃった。まあいいや、そんなに話すこともないから、とりあえずその三つ目のトピックが、まあ、一番今お伝えしたいことなんだけれども、9月の18日の金曜日、カナダ時間になるのかな、多分なんか日本では19日にもしかしてなってるかもしれないんですけれども、シングルをリリースします。まあ、自分で拍手するっていうのもなんなんですけど、とりあえず本当になんかようやくシングルをリリースします。でタイトルが祈り、祈りという、去年の11月に書いた曲なんですけれども、このパンデミックの最中に自宅待機の時にレコーディングしまして、なのでね、クローゼットに入ってもう家の中でレコーディングしてたんですよ。で、まあ、最初にそのピアノだったりとか、その基本的なそのリズムだったりっていうのを取った上で、まあ、それはデモとして、まあ、できてたんだよね。元からもう11月に作った時点である程度こう簡単な歌入れと、あと、まあ、基本的なそのリズムトラックと、あとはピアノのそのコードみたいな感じで簡単には作ってたんですけれども、もうちょっとこうちゃんとピアノを入れて、で歌を入れて、でそれと同時に、まあ、一緒にデュオを組んでいるマダガスカル出身のドネ・ロバーツにギターを入れてもらって、で今回ゲストとしてお願いしたドリュー・バーストンというね、トロントでサウタンズ・オブ・ストリングスっていうバンド、結構ねここで有名で、すごくインディーズで売れてるバンドなんですけれども、ストリングス の人たちが集まったバンドで、でそこでベースを弾いていらっしゃるそのドリュー・バーストンっていう方にウッドベース、まあ、アップライトベースをお願いして、でもうそれぞれ本当に自宅で録音した感じ、もうレコーディングスタジオとかじゃなくて、もうそれぞれ の自宅の中 でリビングだったりとか、もう部屋だったりとか、そこで録音して、でそれをドネの知り合い のマダガスカルのエンジニアに頼みまして、でマダガスカルに送って、まあ、もちろん送ってっていうか、もうネットでなんだけどね、送って、でそこでミックス、ミキシング、マスタリングをしてもらって、であとそのドラムとかリズムセクションも、そのエンジニアの方がドラマーということなので、その方にお願いして、そのパーカッションとかマラカスとかね、そのパーカッション系と、でさらに後半にはドラムも入っていて、でそのドネのね、そのギターがちょっとマダガスカル系のすごいこう海をやっぱ想像させるようなギターがソロで入ってたりとかして、まあ、自分としては本当に何だろう、もうすごく満足のいく曲になったなって思います。でも本当になんかレコーディングもなんか時間かかったんだけど、やっぱり家の中で一人で歌とか入れてると、まあ、ちょっとしたことが気になったりとか、でも同じパート何回も何回も何回も取り直したりとかして、多分ちょっとね、近くの住民は なんだろうみたいな感じで思ってたと思うんですよ。日本語で、なんだろうな、その民謡をコンセプトにした歌なので、えんやってその日本語で民謡のフレーズが入ってたりとかして、それでもう本当に延々とえんやえんやって繰り返してたからね、なんかやばくないとかって思われてたかもしれません。でも本当にそれがまずレコーディングが終わって、ミキシングマスタリングが本当にやっと終わったのが7月の時点で、その時にもうできてはいたんだけれども、 それからちょっと手直しだったりとか、あとはそのカバーアートとかね、そのミュージックビデオ、もう前回もちょっとあの話したかもしれないんだけど、ミュージックビデオじゃどうするかみたいなことで、でその流れでまあ iPhone 買ったりとか、そういうふうにあのカメラ機材を取り揃えたっていうのは前ちょっと話した通りなんだけれども、でたまたまそういうふうなことして、なんかまあミュージックビデオ撮らなきゃって言ってる時に、前の同僚が本当にたまたまあの彼女のなんかその時撮ってたプログラムで、あの大学のとあるなんかプログラム撮ってたらしいんですよ。その中で課題でそのビデオを撮らなきゃいけないっていうのがあったらしくて、本当にもう本当びっくりした、偶然その事件が重なって、で彼女にビデオを撮ってもらって、で、まあ、撮影してたんですよ8月に入ってから。でまあいろいろ不慣れで、もう誰もプロフェッショナルじゃないからね、なんか、まあ、エディティングとかもそのビデオ全部撮って、その撮られ方とか撮り方とかも手探り で YouTube とか見ながら、このカメラワークこれがいいとかあれがいいとか、あとは、まあ、私は本当にあのちゃんとしたカメラじゃなくて、まあ、iPhoneまあ、iPhone11 でそれにレンズとかつけてフィルターとかつけてあの撮ってるの で YouTube でもそれでモバイルフィルムメイキングどうすればうまくいくのかとか、いろいろこう試行錯誤して自分たちなりにこうやって、なのでまあなんだろうな、課題はたくさん残ってはいるんだけれども、あんまりねなんか長々とこねくり回してもしょうがないし、あの完璧にはやっぱりなれないので、まず今できる範囲で作ったビデオを公開する予定です。多分その18日の時点では、まだオフィシャルビデオっていうか、その YouTube では公開しなくって、多分リリックビデオは公開するのかな、歌詞だけを先に上げて、その後であのオフィシャルビデオとしてミュージックビデオを上げたいというふうに今思ってるとこなので、ぜひもしこのポッドキャストを聞いてくださってる方がいらっしゃいましたら、 YouTube、Spotify、まあ、YouTube も先に来るんじゃないね、まだ iTunes、Spotify、 そしてあの他のあと Amazon かな、 Amazonあとね、日本のディストリビューターから配信しないので、LINE ミュージックは多分乗らないのかな。なんかちなみにランダーっていう配信業者を使ったんですよ、今回。なんかどうやらカナダにあるらしいんですよね、ランダーって。日本でも音楽配信されてる方なら結構ね、最近使ってる方多いと思うんですけれども、まあ、配信業者もいろいろ悩んで、まずはあの1曲ごとにお金払って配信するというちょっと裏事情を言ってしまうと、その1年ごとの契約とか月単位の契約じゃなくて、こうその曲ごとに支払えるっていうあの媒体もあるので、そこを使って今回ちょっとね配信してみました。で本当音楽配信業者も本当にいろんなところがあって、もうなかなか決めるに決めかねてっていうか、なので、まあ、今ポッドキャストを聞いてらっしゃる方の中で音楽配信されてる方ももしかしていらっしゃるかもしれないんですけれども、ぜひなんかレビューを聞かせてほしいです。本当にやっぱりなんだろうね、どこが一番いいのかってそれぞれ人によってもポイントがあるから選びどころが違うんだろうけど、やっぱすごい難しくて本当に。でまあそれが一つなので、あのぜひまたここにもリンク貼るので聞いてみてください。そのまあビハインドシーンじゃないけど、その裏話とかもまたしていければなと思います。で今回またそのお話ししようとした最初に取り上げたトピックの一つに、その音楽での資金集めで、これを今どうしてるかっていうと、ちょうどこのパンデミックの間にその作業をずっとしておりまして、で 特にね、そのミュージシャンが今の時期に、まあミュージシャンが、私もそんなバンバンバンバンめちゃめちゃ活動してるわけではなかったんだけど、とりあえずそのミュージシャンとして活動する中で、そのパンデミックって一番やばい時期じゃないですか。本当にライブも何もできない。で、皆さん本当にご存知の通り、ライブストリーミングとかで本当に、もうネットとかね、インスタとかフェイスブックライブとかでどんどん活動していらっしゃると思うんですけど、結構メジャーアーティストの方もね、その配信されてるのを頻繁に見たりとかするんだけどね。で、まあそれも、まあ自分もこれからやる予定ではおりますが、で、多分その中で結構ね、ドネーションボタンを、リンクを貼っている人とかも結構見てるといらっしゃって、でやっぱ難しいところではあるんだよね。なんかやっぱり例えばカナダだったりとかするとね、まあ日本でもそうなんだけど、ライブをするときに、まあ地元で活動してるミュージシャンとかはチップジャーを置いてね、まあハットって呼んだりもするんだけど、その帽子をこう裏返して、そんな帽子の中にお金を入れるような感じでね、でまあドネーションという形でお金をお客さんに、気に入ったお客さんがこうお金入れてくれるっていうこともやってるし、あとはまあお店が払ってくれることもあるんだけど、でそのまあチップジャーをバーチャルチップジャーとしてライブストリーミングの時にペイパルのリンクをつけて、ここにチップお願いしますってやってる人はよく見かけたんですよ。でそれもまず一つの手なので、それもやる価値はあるなと思っていて、あと、まあ、その資金集めとしては、その実際のライブパフォーマンス、そしてカナダだとね、日本とすごい違うのが、まあ、日本もあるんだけれども、助成金、そのミュージシャンとか、まあ、ミュージシャンに限らず芸術家に対する助成金、例えばメディアアーティストだったりとか、あとは、まあ、作家さんもそうだし、あと音楽活動されてる方もそうだし、でそういう人たちに対する助成金を国だったり州だったり、あと市町村だったり、あとは、まあ、他の団体なんか、サポート、芸術活動をサポートする団体だったりとか、非営利団体だったりとか、まあ、基本的にその政府の、まあ、税金が芸術家をサポートしてくれるっていうのがあるんですよね。で、日本でも一回私申請して、いただいたことがあったんですよ。例えば日本だと、あまりその、音楽だったら何でもっていうわけじゃなくて、結構民族芸能だったりとか、あとはクラシック系だったりとか、そういうところに助成金が回るんだけれども、前民謡のツアーをカナダでやった時に一度その助成金日本からいただいたことがあったんですよ。でカナダだと結構そのいろんな文化がたくさん入っているので、もっとその助成金をいただけるチャンスが多いんですよね。で、まあ、他の国から来た人だったりもそうなんだけれども、あとはそうだな、一般的にまあポップスだったりとかもそれをサポートしてくれる団体もあったりする、例えばファクターっていうね団体だったりとか、あとはまあ国の団体もあるし、あと、まあ、さっき言った州だったりとか、その各都市の団体もあるし、なんかそういうところがね、項目別にいろんな助成金を毎年毎年定期的に出してるわけなんですよ。例えば今回の助成金はミュージッククリエーション、例えば音楽制作のための助成金で、今回の助成金はミュージックレコーディング、そのアルバムに向けてレコーディングするための助成金、あとはそのミュージシャンがもっとスキルアップするための助成金だったりとか、そのアーティスティックディベロップメントっていう助成金だったりとか、まあ、今ミュージシャンに対する助成金をいくつか挙げたんだけれども、もちろんそれはミュージシャンだけじゃなくてメディアアーツだったりとか、あとまあ私劇団で働いてた時があったんだけれども、その劇団に対する助成金、ツアーの助成金だったりとか、 いろいろあるわけなんですよ。そのあとはそれこそその劇団だったらその非営利団体なんで、その非営利団体を運営するための助成金だったりとか、なんかね本当にここに住んでるとつくづく思うんだけど、カナダってその芸術をサポートするっていうのが、その国がその芸術をサポートしていて、それに対してこう税金をたくさん使ってくれてるんですよね。まあ、税金が基本的に高いっていうのはあるんだけれども、で比較的その税金をちゃんとこう使ってる、まあなんか例えば移民をサポートしたりだったりとか、芸術をサポートしたりだったりとか、まあ、今回のコビット、そのコロナウイルスの件もそれも税金から来てますよね、そのサポートするお金っていうのが。なので結構なんだろうな、あの普段の生活はやっぱ税金が高かったりとかするんだけど、あの国の税金と州の税金ってそれぞれ取られて、結局オンタリオ州では 13% 消費税払ってたりもするのね、普通 の, あの消費税だけでも。で税金は比較的高いんだけれども、そういうふうな還元されることもたくさんあるので、本当になんだろうな、あの特に音楽活動をこうやってしていく中では助けられています。でそれのやっぱグラントライティングってやっぱり助成金をに申請するためにいろいろ作文だったりとかね、書かなきゃいけないんですよ。まあ、その申請書類を書くのがすごいやっぱり一苦労だったりするんで、でそれのやっぱり書き方のコツ、もちろんあの聞かれた項目というか聞かれた質問に全て確実に答えていくっていうのも一つなんだけれども、どういうふうに書いたらあのこの人をサポートしたいって思わせられるのかっていう、でそういうコツとかもやっぱりこう何年も申請書類を書くに従ってだんだんなんとなくこう見えてきたっていうか、まあ、教えてあのアドバイスをいただいたっていうのもあるんだけれども、であの実際私こっちに、まあ、永住権取って来てるわけなんだけれども、やっぱりその前は学生だったんですよ。学生だったりとかそのワークビザでいた時はこういうのには申請できなかったんだけれども、永住権を取ってここに住んでるとやっぱりこのこういう助成金にも申請できるっていう権利を得ることができるので、でここに来てから4年間ずっと書き続けてきてたんですよ、年に何回も。でね、なんかやっぱりもう最初全然かすりもしなくって、であの、まあ、知り合いとかに教えてもらったんだけど、やっぱりこの申請が通らなかった時にあのいやそこに電話してフィードバックをもらうようにっていう風に勧められて、で私フィードバックってそんなね、なんか落ちた人一人一人がこんなね、なんか連絡してそんな親切に教えてくれるほど向こう時間あんのかなとかって思ってたんですよ。なのですごい躊躇してたんだけれども、意外や意外結構すごく手厚くあの教えてくれて、あのどこがいけなかったんでしょうかみたいな。でもうそんなね、時間そんな取ってくれんのかなって感じでしょ。でもあの多分そういう人用にちゃんとねミーティングの時間を設けてくれるんですよ。まあ基本的に電話でお話ししてくれるんだけど、で電話のミーティングの時間とかもちゃんとこう予約制になってて、でそこの時間に例えば、まあ、その団体にもよるんだけれども、結構その大きい、まあ、オンタリオ州の団体とかだと30分そのフィードバックでお話しする時間をあの予約してくださって、であなたの今回の申請はあのここの項目は良かったけれどもここはちょっと直した方がいいよとか、で例えばその提出書類、まあ、音楽だったらその音源とかも提出するんだけれども、音源はもっとなんかもっとストロングなものが欲しかったとか、本当にそうやっていろいろアドバイスをもらえたの で, でそれをなんだろう直してまた次にチャレンジするうちにこうだんだんこうコツをつかめてきたかなみたいな。 で、まあ、ラッキーだったら本当にあの助成金が例えば音楽制作のためにいただけたりとかして、でやっぱそれはあの生活を補助する助成金ではないので、あの、まあ、家賃払うとかそういうのにもちろん使っちゃいけないんだけど、あのその音楽制作をしている時間の分、例えば、ね、仕事しないで1週間音楽制作をしてましたと、でそういうのはカバーされるわけなんですよ。だから本当に助かっていて、で今それで、まあ、今パンデミックだったりとかね、もうライブとかも外で全然できない状態なので、その機会があるたびにもう申請しまくっているところです。ちょうどね、あの今日付が変わっちゃったんだけども、昨日がその申請日の締め切り日で、数日間ずっとその作業をしてました。でさっきもちょっとあの言ったんだけど、その劇団で前に働いてた時もね、その劇団が非営利団体で、で学校とかいろいろ回って、あの公演してた劇団だったんですよ。ちょっとこう教育的な内容の劇をやってるところで、でそこも同じようにやっぱりあのいろんな助成金に、国の助成金だったりとか、あとは申し込んで、でそういう非営利団体ってやっぱファンドレイジングだったりとか助成金だったりとかサポーターだったりとか、あとはその公演でいくらか得たお金で成り立ってるんだけれども、やっぱりそういうサポートなしでは全然成り立たないようなところで、でもやっぱり教育に関わるあの劇団でやっぱ一度そうやって認められると、まあその運営費は常にこう毎年国からいただいていて、その申請をしていただいていて、であとはやっぱり新しいツアーだったり、まあ、新しい劇とかねやったりするともらえなかったりする時もたまにあったりとかして、で、まあ、芸術関係は大概も国から支えられて経営できてるんだなって、よっぽどでかいところではない限りなので、まあ、そこでちょっと勉強させていただいたっていうのもあるし、周りのあのミュージシャンたちを見てても、まあ、そういう方々を参考にさせてもらってアドバイスなどもいただいて、でその助成金、まあ、いわゆるグラントライティングをしながら活動しているところです。本当それに支えてもらって、まあ、今回のその音楽制作だったりとか、あとはまあいろんな音楽活動をする上でもの資金があの国から、国だったりまあ市だったりとかいろんな団体からあの出るので、まあそれもね、なんかあのお願いしてちゃんとそれなりに申請しないとあのそれがサポートが下りないんだけれども、あの運よくいくつかいただけたので本当に感謝しています。でそれによって、まあ、今回このシングルも出すことができ、まあ、音楽活動だったりでも制作活動にある程度専念することもできているので、あの本当に何だろう、カナダってそういう点では芸術へのサポートがすごいなっていうふうに、もうありがたいなっていうふうに実感してるところです。まあ、そんな感じでね、リリースするので、まあ、あと2週間だよね、今日か、あ、2週間ない、来週だ来週の金曜日にリリースするので、ぜひぜひ、聞いてください。あと、カウント10日切りました。またそんなんでね、宣伝も兼ねて、ポッドキャスト、近々アップしたいと思います。そしていろんなね、あの裏話もここでしていきたいと思います。ということで、今日土のどこでもライブ、未だかつてなかったぐらいにこの1週間ぐらいで更新した回だったんですけれども、トロントから土がお届けしました。また次回お会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。